れが、この第三国で出られない場合のことですが、これは自衛隊を使うしか方法がございません。で、私ども、私は今月の出てます、9月号の月刊正論に書いてございますが、ともかくですね、拉致被害者救出に自衛隊を使うのは当然のことであるというふうに考えます。これは、そういうことのために軍隊が存在するわけでございまして、国際貢献もあるいは災害派遣もですね、それは大事かもしれませんが、軍隊としての問題業務では、一番の問題業務ではないが、軍の本能のですね、仕事というのは、国民の生命財産を守ることであるということでございまして、そのための、まあ、これはあまり具体的に話できる部分とできない部分があるんですが、それを進めていくと。これは、話をできる部分で言えば、北朝鮮の体制がひっくり返ったときにですね、その時に、まあ、これはもう邦人保護ということで行かなければいけないわけでありまして、相手がどうなっているかわからない状況で行くのはですね、まあそういう何かあってもですね、対応ができる、組織には行かざるを得ないわけで、まあこれもやはり自衛隊ということになるだろうと思います。で、これは、今後、私なんかの連絡を取りまして、具体的にですね、今までまあ、私用事など、何人かの人がですね、まだ声を上げているだけなんですが、これを何とか世俗化して、そしてですね、実現に持っていきたいというふうに思っております。そして国際活動、まあ、国際的な人権問題という意味で言えば、この国内外の NGO とですね、連携して、キム・ジョンイル体制そのものを圧迫していくということが、当然必要であろうというふうに思います。で、それから、国連の人権委員会に強制的指導に関する作業部会というのがございまして、ここに、私も、かつて、スクーターに事務局長だった当時、松本さんと一緒に、参りまして、ジュネーブですが、この届けをしてきたことがございます。で、まあ、実際には、そのほど、効力というものはないんですが、国際的にアピールという意味がございまして、まあ、今後、先般のユニティストの方、それから、ゼロ番台リストの、非公開の方でも希望する方もあればもちろん構わないんですが、ご家族と了解を取った上でですね、届けを出していきたいというふうに思っております。それからあと政府への対応ですが、これも私どもは基本的にですね、建設的な緊張関係ということで、決して、まあ、何でも反対ではなくて、是々非々の立場でいくということを、まあ、今後も維持をしてまいりたいというふうに思っています。それから国会への取り掛けですが、拉致被害者との、まあ、定期的な連携を今後も強めてまいりますが、特に、まあ、具体的にですね、単に協力してくださいということだけでは仕方がないので、こういう質問してもらいたい、あるいはこういう質問書を出してもらいたいということをやっていく予定にしております。早ければ今月中にも1本ですね、質問収集書を、西村幹事長の方から提出をしていただく。質問にです。あと、法制定、法改正、まあ、これは詳しいことは学んでもらうから分かると思いますが、具体的にですね、法律で今、不利な部分がいくつもあるということで、現在の拉致被害者の支援法の改正、それから北朝鮮人権法の改正ですね、そして、拉致情報を得るために、司法取引を認めると、現在日本では司法取引というのは認められておりませんが、ガスの実行犯は、カメの数がまだ日本の中にいるわけでありまして、この人たちから情報を取るために、司法取引をですね、できるように、刑事訴訟法の改正を進められるとか、いうことをですね、お届けかけてまいりたいというふうに思っております。で、それから、北朝鮮の権力層の一部でですね、要は、金正恩側でない人たちとのですね、連携も模索をしていきたいと。この間、ネットなどでですね、ご覧になった方もわかると思いますが、キム・ジョンイルという、キム・ジョンイルの異母兄弟が、堂々とですね、ポーランドのマスコミに出ておりまして、息子と娘も一緒にですね、ポーランドの大学の大学院に通っているそうですが、出ておりました。で、この人が顔を表すのはですね、私の覚えている限りでは、金日成が死んだ94年の7月以降、1回だけですね、マスコミの前で、どっかの大使館、大使だったときに、大使館の前に出てきて、外国のマスコミの前に顔を表したのが1回だけありまして、その時は確か、キム・ジョンイルは、しばらく後継しないと思うというようなことを確か言ったというふうに記憶しているんですが、 それ以降また全く消息が消えておりました。今回こういうふうに出たことがどういう意味があるのかというのは今一つわかりませんが、まあ、少なくともこの人は一つのキーマンであることは間違いないので、可能であれば一度ですね、直接コーナーとかで行って、大使館の門を叩いてみたい、まあ、なかなか会ってくれるとは思いませんけれども、しかし、ものはですね、楽しいですので、やってみようかなというふうに思っております。で、これは、例のバグーンのイミンボクさんともですね、そうで話したときに言ってたんですが、現在の脱北者の人たちはですね、やはり非常に苦労してきている。あの北朝鮮の中で生きているために、まあ、これは大変な苦労をせざるを得ない。で、生きているためには人も騙さなければいけない。ということでですね、まあ、ともかく韓国で入ってきた脱北者でも、要は、人にですね、感謝するとかそういう気持ちがないんです。これはもう自分自身も脱北者だからそういう面があると言いながら、彼は言っておりましたけれども、結局ですね、誰か人が何かしてくれても、これはおそらく、自分の独断からやってるんだろうというふうについ思ってしまうということでですね、もうそのまま率直にありがとうというふうになかなか言えない。で、だからそういう意味で言うとですね、結局何だ何だ言っても今、北朝鮮で飯をちゃんと食えてる人間、こういう人たちをですね、体制が変わってもある程度は使っていかざるを得ませんと。いうことを彼は言っておりました。これはやはり現実的な問題としてそうだと思います。そこにいる人をですね、全特会するということは物理的に不可能な以上、少なくともよりマシな人間をですね、と手を組むということは、もう現実問題としてせざるを得ないのではないか。もちろん最終的にそういう人たちをどういうふうに裁くかというのは北朝鮮の人たちの問題でございまして、我々がやることじゃないんですが、まあ、いずれにしてもですね、我々はそういうこともですね、視野に入れて行う必要があるんだろうと、いうことでございます。まあ、そこ全てをやはり動かしていくということが必要であって、これはですね、もう決断を持ってするしかない。そんなことしたらですね、こういうトラブルがあるというふうに、まあ、思う人もいると思うんですが、細かいトラブルでですね、止まっていたら大きなトラブルを解消することはできません。で、まあ、こういうことを言うと誤解を生むかもしれないんですが、私はですね、日本人が拉致されていることについてですね、今一つ正直言いまして、北朝鮮に対する怒りというのはですね、あんまり浮かばないんです。どうしてかというとですね、怒りというよりもやられたことの恥ずかしさというか、まあ、これだけのですね、大国で国際的な地位があって経済力もある国がですね、北朝鮮ごときに拉致会社を何十年間もですね、拉致を続けられてきたということは、これ自体が非常に恥ずかしいことでですね、相手に怒る以前に、もう自分の恥としか考えようがない。ただし、北朝鮮の子供たちがですね、飢えとか寒さの中で、死んでいるということに対しては、私はやっぱり正直言って怒りを覚えざるを得ないということでございます。もし仮に拉致をしていてですね、拉致会社を外国人を拉致をしていく、そしてそれによって自分の国の国民を助けようということであれば、これはもちろんまだ認められるわけじゃないですよ。認められるわけではないんですけども、そういう考え方もあるということは言えます。しかし、あの国というのは、外国人が拉致をしてくる、核兵器は作る、そしてその上で、自分の国の国民は殺していくということで、ございます。キム・イルソンの遺体が祀られている、クムスサン記念宮殿、これを、ですね、もともと金日成の執務していた建物ですが、これを、まあ、要は記念宮殿ということで、まあ、直すためにですね、使った金というのは、トウモロコシを買えば、3年間、北朝鮮の国民が食べていけるだけの金を使って、一人の死体をですね、祀るだけのものを作った。このために膨大な数の人が死んでいったわけでありまして、まあ、このような体制はですね、これは、我々は絶対に許すことができないというふうに確信をしております。で、それをやっていくことが、すなわち、日本人の拉致会社を禁止することでもありますし、そしてこれを日本がですね、先頭に立ってやっていく。アメリカに任せるのではなくて、日本が先頭に立ってやっていくということが、 それから先日本が外国からですね、被害を受けたりしないということにつながってくるのだというふうに思います。日本という国はその主権を侵害したら何をしてくるかわからないというものがあるからこそ外国からの、そういう攻撃を受けなくて済むわけでありまして、我々はやはりそういう意味でですね、こういうものに対しては戦っていくという姿勢を持っていかなければいけないだろうと思います。残念ながら今でも日本政府の基本的な姿勢というのは、外国に対して頼むということと、そして、北朝鮮に対しては話し合いをしていくということの根本的なところから変わっていないわけでございまして、この姿勢はやはり変えていかなければいけないというふうに思います。で、そんなことが今のこの国でできるのかというふうに、まあ、思われる方も多いと思います。しかしそれはですね、決してできないことではない。我々自身がこの国の力を極めて過小評価しているというふうに私は思います。この国の力をもってすればですね、重大なことは簡単にできるわけでございまして、要は決断の問題であります。安倍さんは、まあ、今までの歴代の内閣の中では一番拉致問題に対して一生懸命やってくださっている方だということは我々も間違いなくそうだというふうに思っているんですが、まだ今のところそこの決断には残念ながら至っているとは思えない。なんとか話し合いで、あるいはアメリカの協力を得てというところがですね、私にとりましてはやはり極めて不満であります。そこを乗り越えてもらわなければいけません。で、ただこの問題というのは、この間富士で5億円近くの富士と上がりましたが、あれのようにですね、カジノオーバーでずっと何年もの間、嘘とごまかしが積み重なってきてしまっている。この国の国家権力全体の中にそれがもう染み通ってしまっているわけでありまして、これをですね、叩き壊してしまわなければ、問題は解決をいたしません。それをやってもらわなきゃいけない。やるためには、おそらくとんでもないことが起きると思います。安倍さん自身が失脚することを確保してもらわなければいけないですし、場合によったらば、物理的な生命まで失うことも確保していただかなければいけない。しかし、政治家というのはそういうものでありまして、この間の愛知での警察の佐藤の方が亡くなったり、あるいは消防士の方はですね、消火活動の中で減少する方もいる。今のところはその人は分かっておりませんけれども、もう戦争になれば自衛官まで当然戦死していくわけでありまして、政治家も当然そういう中でですね、死ぬということは確保してやってもらわなきゃですね、意味がないわけでございます。ですから、それをですね、みんなでやはり確保していかなければいけないですし、政治家にその確保させるためには、国民にそれだけの確保はやはりいかせればいけないというふうに思います。拉致問題がこれから明らかになってくればですね、今我々が想像もしていなかったようなことが、もうどんどんどんどん我々の目の前に迫ってまいります。それを本当に我々が受け止めることができるか、これは我々自身にその腹があるかどうかということに全てかかっています。見なければよかった。知らんとしてですね、年取って死んでいけばですね、この国は平和でいい国だと、豊かな国だということで終わっていたかもしれない。そうしないために、我々はですね、そういうことをしてしまえば、次の世代にやはりまたもっと大きなツケを残すこともあるわけでありまして、そうしないでいかないといけないということだろうと、私は思っている次第でございます。まあ、私はどっちかというと総合的なことになりますが、頭などの方から、ございますので、とりあえず一旦私のお話を終わらせていただきます。ありがとうございました。